薮田秀幸の麦わら帽子。皆さん、こんばんは。薮田秀幸の麦わら帽子の時間になります。まあ、今年、年明けてですね、今日が初めて、まあ、15日、お正月も終わるんですが、改めて、かけまして、おめでとうございます。昨年1年間ね、聞いていただいてありがとうございます。今年もよろしくお願いいたします。ということで、切り直し。昔からですね、医は食に学び、食は脳に学び、脳は自然に学ぶと言われておりますね。この麦わら帽子の番組ではですね、普段の生活のこと、自然のこと、農業のことなどに触れながら、時代の常識からの離脱を軽くほのめかしつつ、1時間ゆっくりとした時間の中でお付き合いいただければありがたいなというふうに思います。今日もですね、帯広市は東二条南11丁目1番地にございます。FM ウィング本スタジオより生放送で、ライブでお送りをさせていただいております。この番組にあててですね、お便りメッセージなどいただければ非常にありがたいなというふうに思います。メッセージ、お便りなどの宛先はこちらになっております。メールアドレス、FM761@fmwing.com。ファックスの方が24局の6699、24局の6699。こちらまでお寄せいただきたいと思います。お待ちしております。まあ、正月明けてね、第1回目ということで、最後の放送から3週間かな、経ちましたね。まあ、その間いろいろ、年末行事、正月の行事、いろいろございました。まあ、私のおります、愛国と、愛国神社というのが、まあ、ございますが、しめ縄の奉納祭がありましたね。で、まあ、それと同時に、お守りだとか、まあ、そういうものでの、入魂式って言いますかね。そういうものも、やって、まあ、神社の、正月ですね。で、まあ、ご参拝に来られる方に、こう、振る舞うお汁粉を用意したり。あとは、大晦日から、元旦にかけてですね、ご参拝の方に、お汁粉を振る舞ったりとかですね、いろいろこうございました。まあ、この、そうですね、元旦を挟んで、除夜祭。これも、福寺さん来られてね、神事をやるんですね。で、明けて、2日の午後からだったかな。再三祭。ということで、年明けておめでとうございますですね。非常にこう忙しいんですけども、そういう神事事がございました。で、まあ、元旦明けてですね、7日の日は出初め式。まあ、これは、地域に、消防団があるんですけど、この消防団の方たちがですね、出初め式に出てですね、まあ、今年1年の、安全を祈願するとか、まあ、そういうことで、まあ、出初め式ですからね、今年一番最初に、消防団の方が気合を入れると、そんな感じで、寒い中、まあ皆さん大変だったんですけども、そんなことをやっておりました。まあそうやってね、正月がこうどんどんこう過ぎていきまして、まあその後ですね、ウィングの25周年の感謝祭もありましたし、その後私は何があったのかな。また神社のね、今日じゃない、うちは、昨日、どんつやきと厄払い祭。まあ、こういうのをね、やらせていただきました。 まあ、どうもね、この年末から、まあ、この時期にかけて、まあ、信じ事がね、ずっとこう続いていて、まあ、昨日はね、観音寺さん、宮司さんを囲んでね、懇親会とか、まあ、親睦会とか、まあ、そんなことで、やっておりました。皆さんはね、お正月、まあ、どんな風に過ごされたんでしょうかね。まあ、ごちそうたくさん食べすぎて体重が増えて困ったわとか、まあ、そういう方がね、意外と多いんじゃないでしょうかね。まあ、七草がゆで、まあ、ちょっとね、リセットしたりとか、まあ、そういう風にされてるのかなという風に思っております。それではですね、今日の一曲目お送りしたいと思います。こちら。
I may not have a lot to give, but what I got, I'll give to you. I don't care too much for money, money can't buy me love, can't buy me love. Everybody tells me so, can't buy me love. No, 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 say it on me, those diamond rings, and I'll be satisfied. Tell me what you want. The money just can't buy. I don't care too much for money. Money can't buy me
あのね、機械が変わって、ミキサーはいつもね、かなえさんにやってもらってるんですが、ちょっとこう、勝手が違うので、どうかいなということになっておりましたが、サウンド曲がかかるんですね、大したもんですね。あ、違う。はい、それでは話が変わりまして、まあ、98年、まあ、私が十勝に来た年なんですが、このウィンさんで、市民パーソナリティの番組を作ろうということで、まあ、日野川義信さんという方がおられてね、番組やられてたんですけど、どうですかということで、このウィングに集まったんですよね。で、集まったらもうすでに枠が決まっていて、さあやりましょうみたいな話で、3年間ですね、仲間と、新米百姓クラブというね、新規収納を目指す、仲間と番組をやらせていただきました。まあ、それ以来ですね、このウィングさんにずっとこう関わらせていただきまして、2010年、トカチッタ、アワダ講座というね、市民パーソナリティ養成講座が、開講されまして、そちらの一期生でね、こう入れていただいて、まあ、そんなことでですね、98年からですから、22年、足掛け22年の付き合いなんですね。まあ、長いというか、あっという間というか、まあ、ついこの間のような気もしますし、まあ、長くお付き合いさせていただけて、非常に嬉しいなというふうに思っております。まあ、正月明けてですね、5日の日、ウィングの、開局記念25周年感謝祭と いうことで、昨年早い時期からですね、これをやろうという企画が出まして、実行委員会が、作られて、まあ、実行委員としてね、企画参画をさせていただいておりました。まあ、実行委員のね、役割をこういただきまして、まあ、冒頭の挨拶をね、こうちょっとこうさせていただいたんですが、まあ、この22年間もこうお付き合いさせていただけるということは、やはりこう私たちにこう非常にね、近い放送局なのかなということで、まあ、親しみをね、すごいこう持てる放送局じゃないかなというふうにこう思うわけですね。まあ、懇親会でも同じ挨拶しようと思ったんですけど、みんなもう長いからやめろやめろっていうことでね、本当はオチ持ってたんですけど、オチまで行けなくて、ちょっとこう、残念でしたけど、まあ、感謝祭のその日にね、打ち上げを、まあ、みんなで集まってやったんですけども、まあ、さすがこう、皆さん盛り上がりますね。お酒入るとね、普段以上にこう、なんか、いい感じやな、というふうには思うんですけど、まあ、22年間の付き合い、まあ、それから、市民パーソナリティさんがね、とかちった、ああだこうだでこう要請されて、たくさんのこう番組が増えていくと。まあ非常にこう全国でも珍しいケースだということでね、プロデューサーさん言われてましたけど、まあこれ地域に、地域の中でですね、一つのコミュニティ放送局が、こう求心力を持つということは、すごいこう、いいというかですね、なんていうかな、理想的な形なんでないかな、というのをね、この間、思いましたね、すごい。25周年の感謝祭で、まあ、自己委員の方たち、パーソナリティの方たち、それから来場された方たちのね、その感じを見てましたら、まあ、非常にこう、生活に近い自分たちが作る、まあ、放送局かな、ということで、まあ、そうやってこう考えていきますと、希薄になりがちなんですね、こう、地域社会。まあ、これがですね、このウィングという放送局が、まあ、求心力を持って普段のこう生活に近いところにあるということは、まあ、自分たちが作る社会の一翼を担うのかなというのをちょっとこう思いましたね。で、そんな風にこう考えていくと、これから先も、まあ、いろんな方たち、市民の方たちもそうですし、パーソナリティをされてる方たちもそうでしょうけどね。どんどん、こう、いい理想的な、地域社会のこう形がですね、なんとなくこう見えてくるのかな、というふうにこう思いましたね。まあ、本当にね、25年って言ったら四半世紀ですからね、1世紀の4分の1ということでね。まあ非常にこう、なんていうかな、存在感のある放送局として、まあウィングがあるのかなというのをね、感謝祭の時に改めて思った次第でございます。それでは、今日の2曲目、してみたいと思います。こちら。
Oh no! Let's get started!
ありまして、まあ、冒頭にね、こう、話をさせていただきましたが、まあ、私がおりますね、愛国町にある愛国神社、まあ、ご奉仕する回数がですね、まあ、年末にこう非常にこう集中するということで、まあ、大変とは思わないですけども、まあ、皆さんと一緒にね、楽しませていただいておりますという感じでございました。まあ、あの、例年であればですね、まあ、神社の役員でなかったので、お汁粉作って持って行って、まあ、お配りすれば、まあ、よかったんですが、まあ、去年からですね、責任役員の役割をいただきまして、神事ごとの進行とですね、それから、お供え物の飾り付けとか用意とかその他諸々、まあ、やる、作業がありまして、で、まあ、ちょっと忙しかったかな、ということでございました。でも、ま、無事にですね、お汁粉も大変こう、いい仕上がりで、まあ、皆さんに喜んでいただいて、ということで、まあ、例年通り、進めておりました。で、昨日がですね、ちょっと早いんですけども、愛国神社では、どんた焼きが、ありました。小納祭っていうんですね。で、それと同時に、厄払い祭。もうこれも同時にこう、一回で済ますかみたいな感じで申し訳ないんですけど、まあやるんですよね。で、今回まあ初めてその用意する側、執行する側で、まあいろいろこうお世話させていただいたんですが、この厄払いをされる方たちに持って帰っていただく、需要品があるんですね。で、これもセットするのが仕事で、まあ、見よう見まねで、過去のこう、書いてある手順だとかね、そういうものを見ながら、まあ、用意をしたんですが、結構大変やな、ということが分かりました。まあ、自分はもう終わって、これいただいて3年ぐらいになるんですけど、白い紙袋の大きなものなんですけど、愛国神社という、ネームを入れてですね、なんとその縁取りに金色のこう光るテープをこう、あしらってとか、いや、なかなかこう、手込んでますよね、いう感じだったんですよね。で、中には浜屋でしょ、それから、絵馬、それからお札、お守り、おみき、紅白まんじゅう、それから、いり豆。まあ、このあたりがこう、入ってるんですね。で、まあ、それぞれに愛国神社という、こう、表示をつけたりとかですね。いや、結構細かい作業がありますな、ということで、まあ、やったんですけど、まあ、それが終わりますと、今度、厄払いの該当者の、生年月日、それから、厄は何か、それからお名前でしょ。で、それの垂れ幕をですね、こう、拝殿のところに、ぶら下がるようにね、こう、並べて貼るんですけど、まあ、それも、そこそこ、まあ、印刷したりとかですね、その紙切ったりとか、まあ、いろいろあるんですけど、今度、記念撮影用の横断幕で、そのプレートの裏張りしたやつ、それがいるとかいう話になって、またそれも、 材料をこう買いに行ってですね、作ったりとか。まあそんなことでございますが。で、まあいろいろこう初めてのことばっかりで、なかなかこううまく、スッスッスッといかなかったんですけども、まあ全部こう用意ができて、ちょうどですね、その厄払いに来られる方たち、今回は5名おられたんですけど、来られる5分前ぐらいに全部セット完了して、何事もなかったかのように、そのままこう神事に入ってですね、ああ、ギリギリだけどちゃんとうまいこといったな、という感じでございました。まあ、今回は私の地域で、後役と、それから還暦の方が5名おられたんですよね。で、ちゃんと皆さん来られるんですね。で、玉串料も持って来られましたし、まあ、ちゃんとされてるんですね。で、まあ、先ほど求人力の話をしましたけど、まあ、地域においてですね、こう、神社があって、で、皆さんがこう、参拝されて、ちゃんとこう、神事ごとに来られる。まあ、これも、まあ、非常にこう、地域の求人力になってるな、というのを感じましたね。で、まあ、神社のことを宗教って言われる方おられますけど、まあ、確かにそうかもしれないですけどね。それでも、まあ、皆さん来られるということで、これまた求心力やな、と。で、まあ、こうやって皆さん来られるうちはですね、この、私のおります愛国町も、まあ、地域としては、非常にこう、社会的に、こう、潤滑に、円滑に、こう、機能してるな、というのを感じるわけですね。で、これがですね、もし、なくなっていくと、いや、そんな知らんわとか、いや、めんどくさい、行かないとか、なってくると、非常にこう、地域社会の崩壊を招くということにつながるのかなと。で、どうもこう、今現在はですね、都心ではまあそういう風になっていくのかなと、言ってるのかなという気がするんですよね。で、さらにその考えがどんどんどんどんこう大きくなっていくとですね、日本民族が寸断されたり、まあ、その、少子高齢化とか言いますけど、まあ私たちのこう民族がですね、まあ絶滅の危惧になるとかね、まあ祖国がどうなんねとか、まあそんなことになってくるのかなという、ちょっとね、こう逆の危機感を、まあ、感じましたね。まあ皆さん、ラジオ聞きのね、あなた、まあそれぞれの地域にこう神社とかあると思うんですけども、まあちょっとこう覗かれてですね、まあ氏子さん、その地域に住めば氏子さんで、その神社は氏神さんになるんですけど、まあそういうことをね、ちょっとこう興味持って覗かれたらどうかなと。まあちょっとこう、その地域の特性とかですね、行く末がちょっとこう見れたりとか、いうことがあるんじゃないでしょうかね。まあ正月終わりましたけど、まあ、お近くの神社にね、ちょっと足を運ばれて、まあ、どんなことかいな、ということで、覗かれるのも、ちょっと、たまにはいいんじゃないでしょうか。それでは、曲の方、行きたいと思います。こちら。Thank you. ご大悟を聞いていただきました。まあ、番組終盤ですが、ちょっと忘れておりまして、はがきをいただいておりました。申し訳ございません。栗金次さんですね。いつもありがとうございます。読ませていただきたいと思います。新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。ね。令和2年、令和という年号にもすっかり慣れてきました。今年の冬は、例年になく雪不足。1月に畑が乾き、土ぼこりが舞うなんて今まで経験したことがありません。確かにそうですね。すごかったですよね。地球温暖化、ゴミ問題、食料問題、憲法改正。一体私たちはどこへ向かっているのでしょう。点点点。檻の中のライオン。坂東大樹さんの本読みました。
そうですか。
とてもわかりやすい憲法の入門書。大人と子供が一緒になって学べますね。おすすめ本です。農業年報65。食と脳の羅針盤のあり方を読みましたよ。今後の展開が楽しみです。書いていただきました。まあ、憲法改正ね、一体私たちはどこへ向かっているのでしょう。これね、憲法は本当に私たちのものなんですね。権力者を縛るための憲法なのに、権力者が憲法変えますとか言ってるんですよね。全く違う話ですけど、まあ学校でちゃんと教えてほしいなと常日頃から思っております。今度ちょっと学校行ってね、そんな話してこようかなと思っておりますね。教員の方かわいそうですけどね。まあこの話で檻の中のライオン、これ坂東大樹さんの本っていうのがあります。漫画もあるし、漫画じゃない、絵本もあるし、非常にこう分かりやすいものもあるんですよね。まあ、ぜひ、こう、手に取ってですね、図書館にも多分あったと思いますね。見ていただきたいな、というふうに思います。いかに私たちが違うことを教えられてるか、ということに気がつくと思いますね。まあ、今年がね、まあ、いろいろこう、権力側はいろいろこう、やろうとしてます。今現在、自衛隊が中東に派遣され、るとこですね。出発式終わったんですね、多分。まあ、考え方いろいろありますけど、憲法に書いてあることと、このやってる行為、今現状がね、どんだけ違うかっていうのをね、ちょっと認識することも必要かなというふうに思います。栗金次さん、ありがとうございます。こう、綺麗なね、梅の大きなスタンプ貼っていただきました。いつもありがとうございます。それでは話は変わりまして、今年年明けですね、先週の土曜日、健康菜園特集、第1回目が、開催されました。まあちょっと参加人数ね、寂しい感じだったんですが、ちょっと思うところがありまして、自然栽培の復習をしたいなというふうに思いました。まあ、自然栽培の、概念、考え方の一番基本になるのは、土の構造がどうでしょうね、と。この一点が非常にこの、要になるんですね。で、自然の土の構造と、農業をする、やっているところの土の構造、また構造が違うと。それはなぜなのかというところから入っていくとですね、非常にこう理解度が上がるということなんですね。で、まあ、生徒さんに、まあ、そのことを、まあ、聞いてみたかったんですね。で、まあ、なぜそういうふうに思ったかというと、私たちの頭の中というのはですね、非常に、常識、こうですね、という、概念が非常にこう、強く残っていると。いうことが、ちょいちょいこう出てきます。で、自然栽培のことを考えたときに、その今までの、考え方を頭に残しながら自然栽培、自然界のことを、イメージするとですね、どうもうまくいかないんですね。で、まあ、一つの例なんですが、まあ、5年も6年、 もう、ずっとこう自然栽培を、一緒にこう勉強してきた方がおられたんですが、やはり、日々やられている、農作業、農業、農法、まあ、こちらの概念が強くってですね、なかなかこう、6年経っても自然栽培のこうイメージがなかなか作られていないというのがこれちょっとこうありまして、やっぱりこれが一番難しいなということをちょっと思ったんですね。で、まあ、この自然栽培を1年かけて、まあ、健康菜園6中では、一つのサイクルでこうやるんですけど、これ1年こうやって、まあ、畑もあるわけですから、そこで実作業をやって、種まいたり収穫したり、いろいろやるんですけど、本当にこう、理解できるのかなというのがね、ちょっとこう、不安になった次第でございます。まあ、今年はですね、また、健康菜園6中第9期なのかな、まあ、開催されてですね、私が、まあ、講師を務めさせていただくんであれば、ちょっとこう、内容を考えてですね、ステップアップしていけるような感じでやってみたいなというふうに思っております。まあ、自然栽培、興味のある方はですね、健康菜園6中、毎月第2土曜日、午前10時半から、まあ、ちょっと時間の方はね、今年変更になるかもしれないですけど、開催しております。補助をね、持ってやられる方、そうでない方、まあ、料金が発生したりしなかったり、まあ、しますけど、昼のランチ会とかもね、ありますんで、まあ、興味のある方は、ぜひこう来ていただけたらな、というふうに思います。まあ、OB の方たちもね、たくさんおられるんですけど、まあ、今年は OB の方たちにもこう、たくさん来てほしいな、というふうに思っております。まあ、ちなみにですね、健康菜園6中、来月2月の2週目の土曜日、味噌作りをやろうということで計画をしております。麹おこしからね、まあ、体験したいなというふうにちょっとこうカリキュラムを考えております。ちょっとまだ日にちがあるので詳細決まればまた案内させていただけたらなというふうに思います。それでは曲の方行きたいと思います。こちら。 はい、超越タスキーでいただきました。月刊誌でですね、人間学を学ぶ月刊誌っていうのはあるんですね。私も、去年初めてお聞きしたんですけど、知るに至る、まあ、至る知るって書いて、知事っていうタイトルの月刊誌なんですね。で、去年ですね、秋のかかりぐらいに取材を、受けてですね、30分ぐらいかな、お話を、編集者の方とお話をしたんですね。で、今年の第2号、元旦号なんですけど、2月号か、元旦号、まあ、これに、刊行されて掲載していただいたんですね。で、まあ、私の、農業の道に入る経緯、それから、十勝に来てから、お世話になった先生方二人、泉義弘さんと遠藤正和さん、この二人の先生によって、こう、農業を極めさせてもらった。それから、農村社会学という学問があるんですけど、こちらで活躍されている小松光一先生。まあ、この方の、農業、農村、農村社会の、こう、あり方とかですね、そういうことを、こう、みっちり教えていただいた。それから、自然栽培に入って、完成させることができました。で、今現状の、科学とか医療とか子供たちの健康だとか、そういうところに非常にこう疑問を持ってます。で、まあそういう話をしたらですね、まあ非常にこういい記事にこうまとめていただいて、あ、さすがなんかこう一流のこう編集される方は違うんだなというふうに思っておりました。で、この出版社の方の話では10万部出てるということなんですね。まあ、1回の、発行が10万部ということらしいですけど、まあ、これを読まれた方からですね、こう問い合わせをいただきまして、その農法をぜひ教えてほしいということで、電話とメールをいただきましたね。一番最初の方は愛知県の方だったんですけど、もう明日にでも行きますみたいな話で、2、3日そっちで、お世話になりたいと思いますって。みっちりこう、勉強したいんですとかっていうことで、まあ、年配の方でね、ユークサイドは多分何十年もこうやられてるということを言われてましたけど、まあ、そういう方から、電話をいただいて、まあ、同じような話をね、またいただいたりとか、ということで、まあ、先ほどね、健康財源60のところでこう話をしましたけど、土の構造、自然界の土の構造と農業をしている畑の土の構造の違い、なぜなのか、どうしてこうなる。ここさえ分かれば、特に難しいことはないんですね。で、まして、その有機栽培を極めて何十年もこうやられてる方たちなので、まあ、全然問題ないかなということで、いや、わざわざ遠い十勝に愛知県からこう来ていただく必要ありませんよ。資料を郵送でお送りしますんで、これを見てですね、もしわからないところがあったら、電話でもくださいということで、まあ、話をさせていただきました。まあ、もう、だいぶ前に届いてると思うんですよね。で、まあ、届いて、まあ、一週間がそれぐらい経ってると思うんですけど、問い合わせというか、質問だとかね、これがわからんとかいうことで連絡が来ていないので、多分、見られて、すぐすっとこう、わかったのかな、というふうに自分では思っております。まあ、わからんかったら電話して来られるかな、というふうに、まあ、思ってるんですけどね。まあ、私がこう書きました、自然栽培のしるべっていうのがあるんですね。A4 で4ページだけなんですけども、まあ、これを読んでいただいてですね、概略をこう理解していただけたのかなというふうに思っております。まあ、自然栽培のね、しるべ。まあ、これに興味 を持たれた方、もしね、おられましたら、いつでもこう、一報いただければお渡しできますんで、まあそんなことでね、日々、この自然栽培、どんどんこう広げていけたらいいなというふうに思っております。それでは曲の方いきたいと思います。こちら。はい、ケニー G 聞いていただきました。メッセージいただきました。ありがとうございます。こんにちは。こんにちはですね。いつもありがとうございます。クリスタルさんですね。読ませていただきます。水中ウォーキングをしにプールに行っていて8時半頃から聞いています。いいですね、水中ウォーキング。私もこうやりたいんですけど、ちょっとこう、塩素かぶれするんで、まぁ、あ、ちょっと、何年、10年ぐらい行ってないですけどね。一回ちょっとまた行ってみようかなっていう感じですけど。毎朝寒いですが、あと1ヶ月半もしたら3月がやってきます。寒い寒い季節もあと少しと思って、インフルエンザにも気をつけて元気にこの冬を乗り切りましょうね。クリスタル。ありがとうございます。まあ、1ヶ月半もしたらね、3月ですけど、うちはね、2月の10日ぐらいに、ビニールハウスに、ほうれん草とかね、ナッパとかカブラの種まくんですね。こんな時に巻いて芽出るんかっていう感じですが、まあ10日とかね、2週間ぐらいしたらちゃんと芽出してくるんですね。まあ太陽の力って偉いもんですけど、そんなこと考えると、今月いっぱい、まあのんびりすれば、2月から、農作業がまた始まってくるという感じでございますね。まあ、インフルエンザね、非常にこう、かかるとしんどいでしょうけど、まあ、気をつけてやっていきたいなというふうに思います。いつもありがとうございます。今年もよろしくお願いいたします。 話はですね、過去の話なんですが、この帯広市にはですね、小規模加工研究会というのがございます。もう発足して15年になるんですが、農業者、農家のお母さんたちがですね、自分たちの作った作物で、加工をして、保健所さんの、製造許可をいただいて、胸を張って販売しようということを勉強する会でございます。まあ、昨年ですね、大幅に会員さんが激減しました。で、8名ぐらいしか残ってないですね。で、まあ皆さん自分で、加工場をね、敷地にこう作られて、それぞれこうやられてるということなので、この加工研究会に、入会している必要もそんなないかなということで、まあ大した授業もしてないんですけどね。そんなことで、まあ、激減してしまいました。で、もうこの加工研究会は存在しなくてはいけないという理由がございまして、帯広市市内にはですね、郡部の方に加工施設があるんですね。清川であれば青空工房とかね、鳥田の方は作団子工房とか、帯広の森は、サラダ館か。それぞれの地域にあるんですね。ただこれ共用場所なので、営業目的で使ってはいけませんということだったのですが、まあ、この、まあ今のね、このご時世ですから、生産者がですね、加工をやって販売するために、これを有効利用させてくださいよということで、帯広市の方にお願いをしまして、で、この作られたのが加工研究会なんですね。で、これに入会していれば、共用場所でも、厚生省さんの製造許可を得ることができるという会なんですね。で、これがなければ、この共用場所で製造許可をいただくということができないので、存続させなければいけないということでございました。まあ、近年ですね、6次産業ということをよく言われるんですね。1次産業、2次産業、3次産業、これをかけて6次産業って言ってたと思うんですけど、まあ非常にこう大層な言い方ですが、まあ日々皆さんがね、台所でこう作られるような料理、それから漬物とかですね、そういうものをちょっとこうアレンジするだけで、まあ立派にね、お店の店頭にこう並べれるような加工食品が作れるわけですね。で、今度、24日、来週ですね、24日の日ですけども、この加工研究会の勉強会、これをですね、川西にございます農業者センターでこうやろうかなということで計画をしております。まあ、来られる方はですね、農業者であって、加工に対してこう意欲を持って来られる方、この方対象に勉強会をやります。一応、お題目はですね、瓶詰めにしたポテトサラダ。これ常温で2、3年もするように作るんですけどね。じゃがいもふかして潰して、マヨネーズと和える。これを瓶に詰めて、加熱殺菌をするという、実習を予定しております。で、お昼には、ランチ会。このランチ会のメニューも、黒豆を使ったハンバーグで、ハンバーガーを作って食べようということで計画をしております。まあ、もしね、興味のある方おられましたら、ご一行いただけたらですね、こう案内して、まあ、見学なりね、参加なり、こうできるようにちょっとしてみたいなというふうに思います。まあ、こんなことでね、今年も、始まって、こういう活動を日々やっていけたらなというふうに思っております。そうこうしているうちにですね、お別れの時間が近づいてまいりました。それでは、最後の曲いきたいと思います。こちら。
Oh, man.
レッドチャッペリン聞いていただいておりますが、ぼちぼちお別れの時間が近づいてまいりました。メッセージいただきました。ありがとうございます。なっちゃんママですね。いつもありがとうございます。読ませていただきます。こんばんは、なっちゃんママです。今日はどんど焼きでしたね。私も自分の土地、区域を守ってくれている神社さんに行ってきました。もういいですね。鳥居の前で一礼してからお参りしてきましたが、いろいろなお参りの仕方をしている方がいらっしゃいます。きちんとしたお参りの作法を知ってから行かないとダメかなと思って帰ってきました。きっと皆さんの住んでいる区域に小さな鳥居はあると思いますよ。ここを大事にしなくてはいけないと思った一日でした。素晴らしいですね。では今年も健康で笑顔になれる放送を頑張ってくださいね。いただきました。ありがとうございます。まあ、神社の作法はね、二礼、二拍一礼、それから鳥居の授業で、お授業する、一礼する。あと、みそぎがありますね。手を洗って、うがいをして、というのがありますけど、まあ、東海道の場合はね、ちょっと寒いので、まあ、愛国神社はね、水入れてなかったですけどね。まあ、それぐらいで、特に難しいことはないので、おろそかな気分にもなりますし、ぜひこう、皆さん行かれたらいいなというふうに思います。ありがとうございます。まあ、お別れの時間でございますが、来週はですね、シンプルライフとかですね、次の麦わら帽子の放送は、今月の29日になっております。再放送は1月19日、日曜日の10時からになっております。まあ、これからね、いろんなお仕事とか、授業とか、まあ、入ってきますけども、ワクワクする日々が続けばいいなというふうに思います。それではまたお耳にかかりましょう。さようなら。
Life has 気づいていたかい、君を見つめる眼差しを。 My friend愛が届かなくて、そっと去っていったあの子のこと、 My friend 忘れはしない、あいつが死んだあの夜を、 My friend 心が痛すぎて闇に立ち尽くし、儚さを知ったね。悲しみも優しさも分かち合ったあの頃、がむしゃらに駆け抜けた若い日々よ。 My friend 今夜はそろそろ飲もうぜ、積もり積もった